地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは白血病です。講師として草津総合病院副理事長の鈴木貴代先生に来ていただきました。鈴木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは白血病です。白血病と言いますと、様々なドラマや映画で主人公が不幸の最後を遂げてしまうようなストーリーをつい思い浮かべてしまいます。鈴木先生、白血病は私たちに不治の病で怖い病気というイメージがありますけれども、実際のところどうなんでしょうか？
はい、確かに治療が難しい病気ですが、近年の医学の進歩は目覚ましいものがあります。決して不治の病というわけではありません。白血病の種類によっては、治癒が期待されるものも報告されています。今日はそのあたりのことをお話しできればと思います。
はい、わかりました。ではまずはじめに、白血病という病気はどのような病気のことを言うんでしょうか？簡単に教えてください。
はい、一言で言いますと、血液細胞の一種である白血球のがんということになるでしょうか。
はい、
血液細胞には大きく分けて赤血球、白血球、血小板があります。これらの血液細胞は骨髄で作られるわけですけれども、その過程、多くの場合細胞の設計図である遺伝子の異常ですけれども、ここに異常を生じると血液のがんを発生することがあります。白血球が作られる過程で異常が生じれば、白血病を発症することになるわけです。
はい、白血病はどのような種類があるんでしょうか？
はい、大きく分けて骨髄性白血病とリンパ性白血病の2つの種類に分けられます。
はい、
血液細胞は造血幹細胞から増殖分化しまして、まずは大きく骨髄系細胞とリンパ系細胞に枝分かれします。
はい、
この分化の過程で何らかの原因で遺伝子に異常をきたしますと、それぞれ骨髄性白血病とリンパ性白血病が発生するわけです。骨髄球系統やリンパ球系統もそれぞれの段階を経て増殖と分化を行いますので、そのそれぞれの各段階でがんが発生することがあります。例えば骨髄系細胞では急性の全骨髄球性白血病、急性の骨髄性白血病などが知られています。また一方、リンパ球系では急性リンパ性白血病、また慢性リンパ性白血病が主なものです。これらとは別に、慢性の骨髄性白血病と将来高頻度に白血病に移行することが知られています骨髄異形成症候群というものが知られています。
はい、
共に造血幹細胞そのものが腫瘍化したものです。また我が国の、南の地域に多く発生する成人 T 細胞性白血病リンパ腫、これはウイルスがその、病気の原因であることが分かっています。
はい、白血病を発症しやすいのは何歳ぐらいでしょうか？男性と女性ではどちらが多いんでしょうか？
はい、白血病はどの年齢層にも発症し、発症率は年齢が高くなるにつれて増加します。
はい、
発症しやすい年齢のピークは2つあります。1つは10歳前後の幼少期、もう1つは60歳以降の高齢期です。
はい、
発症の男女比ですけれども、統計を見ますとやや男性に多いとされています。3対2ぐらいでしょうか。
はい、白血病は遺伝する病気なんでしょうか？また原因は分かっているんでしょうか？
はい、まず遺伝する病気ではありません。
はい、
原因についてですが、急性前骨髄急性白血病、慢性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病の一部、それに骨髄異形成症候群から進展する白血病、これらの白血病は先ほど申しましたように、はい、人体の設計図である染色体や遺伝子の異常が原因であることが分かっています。また先ほど述べましたように、成人 T 細胞性白血病リンパ腫はウイルスがその原因であることが分かっています。
はい、
急性骨髄性白血病の場合、過去に化学療法や放射線療法を受けた後に発症する、いわゆる二次性白血病以外は明らかな原因は不明です。
はい、
放射線や化学療法が、まあ、原因と思われますけれども、うん、まだ十分には解明されていません。また全般的にがんの原因として喫煙が挙げられています。これは知っておくべきことですね。
はい、わかりました。ではこの白血病は日本人に多い疾患なんでしょうか、また近年増えている病気なんでしょうか。
はい、決して日本人に多い病気ではありません。
はい、
しかしながら世界的に見ますと、成人 T 細胞性白血病リンパ腫は我が国に多く見られる白血病です。
はい、
罹患率、まあ、すなわちがんにかかる率、それと死亡率、うん、
はい、
これで亡くなる率、これはともに生活の欧米化に伴い近年増加しています。
うん、
まあ、簡単に現況を説明しますと、胃がんや肺がん、乳がんに比べてその発症はおおよそ10分の1ではありますけれども、確実に増えてきているというものです。また白血病の、まあ、罹患率に関しましては、
はい、
1年間に人口10万人あたり男性で12人、女性で8人です。ちなみに男性の胃がんは147人、女性の乳がんで118人ですから、その規模がおのずと分かると思います。
うん、
また白血病の死亡率に関しましては、1年間ですけれども、人口10万人あたり男性で8名、女性で5人です。比較してみますと、同じく男性の肺がんでは86人、女性の大腸がんでは35人ですから、その規模が知られるところです。
うん、
また、代表的な白血病であります、急性の骨髄性白血病の場合は、人口10万人あたり2人から3人です。このように数字を並べましたけれども、うん、具体的に全国ではだいたい男女おのおの1万人ぐらいが発症しております。
うん、はい、
滋賀県はその 1% 県と言われておりますので、
はい、
滋賀県におきましては男女ともに100名余りが発症しているという計算になります。
はい、わかりました、ありがとうございます。白血病には比較的悪性度の高いものとそうでないものがあると聞いたことがありますが、それは本当なんでしょうか。また子どもと大人ではどちらが悪性度が高いといった傾向などはあるんでしょうか。
はい、確かに白血病の中でも治りやすいものと治りにくいものがあります。
はい、
例えば前骨髄急性白血病や慢性骨髄性白血病はこれまで難治、治りにくいものの代表でしたけれども、
はい、
今や飲み薬である程度コントロールすることができ、
うん、
まあ、さらに治療を進めることで完治が見込めるようになってきています。
はい、
これは医療の進歩によるものですから、時代とともに他の白血病も治療可能となってくるでしょう。しかしながら未だに成人 T 細胞性白血病リンパ腫は治療が困難な白血病です。子どもと大人の白血病の質の違いは確かに存在しますが、どちらの悪性度が高いか低いかにつきましては難しい議論があるところです。一概には言えませんが、小児期に多く発症する急性リンパ性白血病は医療の進歩により治癒が認めるようになってきました。一方、高齢者の白血病は治療抵抗性のものも多く、ひいては小児期の白血病の方が治りやすい傾向にはあると言えます。
白血病にかかるとどのような症状が出るんでしょうか。
はい、白血病がその文化の過程でがんになるわけですから、
はい、
まあ、自分の仕事、すなわちばい菌やウイルスを退治する力、まあ、いわゆる免疫力ですね、これが弱くなります。したがって感染症にかかりやすくなります。また骨髄ではですね、白血球以外に 酸素を運ぶ赤血球や血を止める血小板を作っています。がんが増えていくに従いまして骨髄の環境が悪くなり赤血球や血小板の酸性が低下します。従いまして貧血症状や出血傾向といった血球の低下に起因する症状が出てきます。
はい、それではどのように診断をするんでしょうか。
先ほど説明しました症状で白血病を疑い、末梢血すなわち、巡っている血液と骨髄の血液すなわち骨の中にある血液を詳しく調べます。
はい、
その結果顕微鏡で観察して白血病細胞を認めた場合白血病と診断します。また細胞の表面にあるタンパク質などを表面マーカーと呼びますけれどもこのマーカーも診断の手助けになります。染色体や遺伝子そのものも調べられますのでこれら検査は確定診断の武器にもなります。
はい、では次に白血病の治療について教えていただけますでしょうか。
はい、従来からの治療法である多くの抗がん薬を併用する、いわゆる多剤化学療法が今でも主な治療法です。
はい、
これは入院が必要ですね。
うん、
患者さんの状況が良ければまた適合する骨髄があればこれに骨髄移植を併用して治療を行うことも行われます。最近は分子標的薬と呼ばれる薬が登場しまして飲み薬で治療ができるようになってきました。
はい、
局所の再発や痛みを抑えるためには、限定した範囲で放射線療法を行うこともあります。
うん、化学療法による治療はかなり高額なんでしょうか。またその副作用とその頻度についても教えていただけますでしょうか。
そうですね、一般的にかなりの高額になります。
はい、
特に最近開発された分子標的薬に関しましてはかなりの高額です。高額医療に対する各種の補助制度を活用して最善の治療を受けるようにしましょう。
はい、
副作用ですけれども程度の低いものから高いものまでさまざまな副作用が出現します。例えば、骨髄抑制といいまして、貧血、白血球の減少、血小板減少が起こったり、毛が抜ける、脱毛ですね、
はい、
それとか食欲がなくなる、また、皮膚に発疹ができるなど、いろいろな副作用があります。
はい、
しかしながら、非常に有用な支持療法が開発されていますので、多くの患者さんはこの副作用に打ち勝って治療を受けておられます。
はい、骨髄移植ですが、どのような場合にどのようにして行われるんでしょうか。
はい、骨髄を入れ替えるわけですから、
はい、
いわゆる究極の治療法とも言えます。
うん、
それだけに危険も大きく注意深く適用を決めなければなりません。一般の化学療法や近年の分子標的薬で十分に深い考えが得られればかつ再発の危険性が少ないと科学的に推計される場合骨髄移植はこれは不要でしょう。
うん、
ただし成人 T 細胞白血病リンパ腫に関しましては骨髄移植以外の治療法では助けられないとされています。
はい、わかりました。白血病は人から人にうつることはないんでしょうか。また再発しやすいものなんでしょうか。
はい、原則として人から人にはうつりません。
はい、
ただし成人 T 細胞白血病リンパ腫はウイルスが原因ですので、何らかの理由、例えば赤ちゃんにお乳を授けること、
はい、
それとか性行為、
はい、
また医療事故、針刺し事故ですね、
うん、
それとか管理のなされていない輸血などではこのウイルスに感染すると長い時間の後ですけれども発症することも考えられます。
はい、
また再発はどのがん種にもあり得ることですが、さまざまな条件が出揃った場合、白血病におきましても再発の可能性も出てきます。
うん、では、発病した場合ですね、どれくらいの割合で助かるものなんでしょうか。治療の成績についても教えてください。
はい、これまでお話ししてきましたように白血病といっても多くの種類があります。
はい、
治療の難易度も多様です。
うん、
治療成績も白血病ごとに異なりますので一概には言えません。
はい、
しかしながら以前は治療が困難であった慢性骨髄性白血病につきましてはほとんど治癒する時代になったのではないでしょうか。
はい、
また一歩を繰り返しますけれども、成人 T 細胞白血病リンパ腫の予後は極めて不良です。医学のさらなる進歩とともに、いつの日か全ての白血病が治る時代が来ることでしょう。
はい、わかりました。ではこの白血病にならないよう予防する方法などはあるんでしょうか？
これといった予防法はありません。
はい、
ただ成人 T 細胞性白血病リンパ腫はウイルスが原因ですので、このウイルスを駆除すること、もしくは子孫に伝えない工夫が必要です。例えば国はですね、すでにこの方策を立てていまして、
はい、
子どもさんへの主な伝播経路である授乳ですね、
はい、
これをやめて人工乳の活用を推奨しています。また一般的なことですけれども、禁煙、タバコをやめることは最も重要な身近ながん予防策と思われます。
はい、わかりました。では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、最近疲れやすいとか、なんとなく眠い、歯を磨いていても血が止まらない、風邪をひいていないのに何か熱が1週間以上も続く、こういった症状がありましたら、すぐにかかりつけの先生にご相談ください。
はい、よくわかりました。鈴木先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津総合病院副理事長の鈴木孝代先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。